こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。今週は通勤途中にあった同僚が蒸し暑いですね、もう梅雨だしねと言われて、まだ5月やん、梅雨とちゃうやろうと思っていたら、関西では5月28日に梅雨入りしたと見られると気象庁が発表していました。忙しくってニュースを聞いてませんでした。いつもの年よりも10日から11日早いそうです。私は今、日本の京都から、ラジオに入っています。日本のレイニーシーズン、この蒸し暑さは、なんとも体が重い感じですけども、アバナシャンペンも今年は昨年と違って雨がちゃんと降っているようですね。今年はガーデニングがしやすい年かなと思いますが、夕方のひととき、遥かなショーとお付き合いください。アーバナの WRFU のスタジオは、玉木さん、竜太さん、トムさんです。では、マイクを、スタジオに移します。玉木さん、竜太さん、トムさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
あ、ちゃんとつながった、よかった。はい、チェリーパイという曲でしたけど、アメリカは今、サクランボとかいっぱい出回っているの。
でもまだファーマーズマーケットで見かけないかな。もうちょっと。
そうですね。もうちょっと。
日本ではアメリカンチェリー売ってますけど。
こっちの名前はアメリカンチェリーではないんで。
いろんな濃いの。日本のサクランボってなんかピンク色というか、淡い色だけど、
山形
アメリカのチェリーはすごいどきつい紫色しているのが目立ってますけど。やっぱりパイの季節、パイって季節ごとに変わるから、今はどんなパイの季節なんですか？
今が、ファーマーズマーケットで見かける旬のフルーツといえばストロベリーと、あとルバーブという、またこれもストロベリーといい組み合わせ の、 野菜のような酸っぱい生で食べられない茎科の植物がシーズンですね。
あれなんかパイっていうイメージ しないんですか？ジャムとかにするんですか、ルバーブ？
ジャムにしないで、砂糖とちょっとまぶすか、あ、そっか、ちょっとだけクックしてに、さっと煮てパイに詰めて焼くという手法が多いかな、確か。
日本でルバーブのパイってあんまりとか見たことないですね。
ちょっとずつ流行り始めているようなことも雑誌で読んだりしてますけど。
たくさんありそうです。それで、立石さんが言うはこれをチェリーパイっていうので、なんとなくダイナーをイメージして、このチェリーパイを選んでくれたんですけども、ダイナーでもこういうパイ類ってよく売ってるんですか？出してるんですか、メニューで。
イメージといえば、確か一時期流行ったツインピークスっていうアメリカのドラマで、必ずダイナーが出てきて、登場人物の誰かが必ずパイを食べているという
。そうなん
です。思い出しましたよ。
大きそうですね。
あと、古いところではビバリーヒルズ青春白書っていう名前で日本でやってた。でも必ずダイナー出てきてましたね。ほとんどの場面で。たまり場のような。
この間、リュウタさんが、モントリオールに行った時に、みんなに写真を送ってくれたんですけど、その一つが、一つはコミュニティラジオの写真で、一つはダイナっぽい、レストランを見つけたっていう写真だったんですけど、あれを見て、立石さんが、なんか、メタルな質感ですごくダイナっぽいと、立石さんのイメージですけどね。それで、ダイナってそういうメタルなものが多いんですかっていう、そういうイメージなんでしょうかっていう質問をいただいたんですけど、竜太さん、玉木さん、いかがでしょう？
そうですね。ていうか、ついこの間、タスコラって、シャンペーンの南にある町で、アウトレットモールとかがあるとこですけど、そこに行ったら、そこのデニーズはなんかわざとクラシックな感じにした。そうそうそうみたいな建物になってるデニーズで、 そこが銀色の
眩しいんですよ。
食堂車を使ったような昔の、ダイナーみたいなイメージになってて、そういえばここにあったなと、
言われてみれば、あ、そうかそうかと思って
ああ、そうか、ファミレスがついにダイナーを乗っ取ってしまったという感じですけど
多分ダイナーイコールファミレスという位置づけだと思いますよ、
う
ん、
そうですね、あの、まあ、デニーズはアメリカのデニーズはダイナーのチェーン、
うん、
ですよね、
はい、
日本だとまあファミリーレストランですけど、
うん、あの大衆食堂って言ったらいいんでしょうか
、うん、なんか前回の話してたご当地大衆食堂っていう感じ、
うん、
日本語になんか一言で訳するとと思ったんですけど、でもどうしてあのダイナーはメタルなそういう外装が、あ、なんでしょう
これについてはこの番組の数日前からちょっとだけないないで打ち合わせをしてましたね、あのまあ、あくまで試験ではありますけれども多分その一番ダイナーが流行った40年50年60年から70年にかけてのこの流行りがちょっとギラギラっとしたあのメタリックな感じで、日本でいうとあのブラック&ホワイトの市松模様っていうんですか、ああいうタイルのイメージ、
うん、
あとたまにこう赤いレザー の、 あの丸い椅子とベンチのような、
うん
うん、それがちょうど流行ってハマったんじゃないかなっていう仮説を立ててみました。
そうですね、あと、まあ、あのウィキペディアなんかを見るとそのダイナーっていうのはもともとプレファブリケーティッド、だから、まあ、日本語で言うプレハブですけど、もともとその一から土台から家を建てる建物を建てるんじゃなくて、どっかでコンテナみたいなのを作って持ってきてドンって置いて建てた建物、
なんとなく全部四角とかね、
で営業するっていうのがあるので、うん、まあそういうその、うん、立てるプロセスとかも多少は関係あるのかなと思いますけど、
うん、
どこでも移動できちゃうような、どこでも簡単に作れちゃ う、
う、まあ、そうですね、あの1回立てたら、まあ、トレーラーではないので動かないっぽいですけど、
まあ、確かにあの重そうな石とかあの木とかを使ったようなところじゃないですね、
うん、
うーん、簡易な感じだけど、うん、今それを見るとレトロな感じなんでしょうね、
うん、
そうですね、
うん、なんかあの立石さんのダイナーへの憧れというかイメージは良き時代の、はい、なんかレトロなイメージがあるようなんですけど、さっき玉木さんはいや俺ってラーメン屋だよねとか言ってしまったんですけど
イメージが
以前立石さんに、あ、え、ダイナーって日本で言うとラーメン屋じゃないのって言ったら違うってあの言ってましたけど
ラーメンもある大衆食堂24時間営業、うん、どうですか。
でも確かにラーメン屋はデザートがないかも、そういうパイとかあるのかな、私あんまりラーメン屋行かないから、うん、という感じで、
はい、
このあの私ダイナーもそうなんだけど、ご当地料理っていうのがどんなのがあるのかなって気になるんで、この話題はこの夏ぼちぼちと展開をしていきたいと思います
はい、
はい、ではあのアバナシャンペーンのイベント情報、お願いします。玉木さん、龍太さん、
はい、じゃあイベント情報をお伝えします、最初のイベントは来週の金曜日です。これはまあ前回もお伝えしたんですが、アラートンパークのジャズ・イン・ジューンっていう、まあ、ジャズのイベント、音楽のイベントがあります。アラートンパークっていうのはモンティセロっていう町、シャンペンアバナからちょっと離れてますけどにある、まあ、一応大学、イリノイ大学の施設の一つで、まあ、お屋敷とその周りの森、庭と庭園と森がそのまま残ってるみたいな感じの場所なんですけれども、そこの庭園の一つでこのジャズの演奏があります。これは来週の金曜日6月7日の夕方6時から8時まで、アラートンパークの中のブリックウォールガーデンっていう庭園の中であるそうです。うんうん、住所は一応515 Old Timber Road Monticello Illinois 515 Old Timber Road Monticello、シャンペーンからだと30分とか
うん、それぐらいですね。
それぐらいかな、はい、かかる、はい、
ついこの間行ってきました。3日前にたまたまあの昼間だったんですけど、今ピオニーがあの何ですかガーデンの中で満開で 何種類あるんだろう、50種類ぐらいずらーっと見物ですよ、あそこのピオニー。
なるほど、
うん、
今ちょうど季節、
うん、
ですね。まあ、ここそのそういう季節の花とか植物の他にも、彫刻とかあったり、あと、うん、まあちょっと林の中を巡るハイキングコースみたいなのもあったりしますんで、
うん、シャチホコがいるんですよ。
シャチホコ
なぜか金のシャチホコ
名古屋みたいなシャチホコ、
うん、まあ行ってみてください面白いから
結構中歩いてみても面白いものがいろいろあると思うので、6時からですけれどもちょっと早めに行ってもいいかもしれない。
まだまだ明るいですね。
そうですね、6時から8時まだ明るい時間ですよね、うん、行っても面白いかなと思います、一応サジェステッドドネーション1人5ドルあるいは家族で10ドルのドネーションをお願いします、うん、ということです、それからもう一つ音楽のイベントがありますが、これは6月14日、もう一週さらに先の金曜日ですね、これは Outside at the Research Park っていう、クラナートセンターが主催しているイベントですが、これはこれも屋外であります。で、割と毎年最近夏になるとこれ Outside at the Research Park 毎年恒例になってきた感じがありますけれども、大学イリノイ大学のアセンブリーホールのさらにちょっと南ぐらいのところに、まあ、リサーチパークっていうのがありますね、うんうん、でそこのにある芝生、結構広い芝生のところで、ステージ作って野外コンサートがあります、毎年夏に2回ぐらいあるんですが、これが今年は1回目、うんうんだと思います、6月14日6時半からが、前座のバンドで、7時半からがメインのバンド。メインになるのは、ヴュー・ファルカトゥーレという名前の、マリ、アフリカの国ですね、マリ出身のギタリストの人だそうです。
ここはもう駐車場は考えずにそのまま行っても十分どこでも止められるとこですよね。
そうですね、リサーチパークの周りとか、あとアセンブリーホールとか、うん、アイホテルとかそういうのがあるあたりなので、
うんうん、
なんか芝生に座ってギターの音聞くのいいですね夕方に、うん、気持ちよさそう。
そうそう、いいですね。
これも結構あの家族連れで来てる人とか、普通にピクニックディナー持ってきてる人とか、
うん、なんかやっと夏って感じになってきました、うん、そういう話を聞くと
そうですね
でもまだ雨降ってんですよね、チラチラと
なんかそっちも梅雨みたいです今年は
うん雨が多くて、うん、
そうですね、うん、それから最後にジャパンハウスのイベントのお知らせが一つあります、ジャパンハウスで The Magic of Paper Hinges Creating a Miniature Japanese Folding Screen、というワークショップがあります、このワークショップはジャパンハウスの、まあ、元館長だった佐藤昭三先生、
はい
が、指導して、ペーパーヒンジ、これは、屏風、
屏風ですね、
みたいなもんですか、
はい、
あ、屏風の、
はい、小さい屏風、
うん、
ですね、そのままですよね、ミニチュアだから
ジャパニーズフォーディングスクリーンなので、うん、そうですね、あのそうですね、あの部屋の目隠しに立てるようなでっかいのではなくて、うん、床の間とかに飾るような、
はい、
ちっちゃい、屏風を実際に作るワークショップです、はい、これは6月22日土曜日と23日日曜日の2日間、
はい、朝から朝9時から夕方4時までみっちり終日 お昼ご飯も出ます、 おただいま受付中です
で、これは受付中そうですねただいま受付中で、申し込みが必要ということです、はい、で、ワークショップこれは2日間参加するってことになるんですよね。
そうですね、続けてやっていただくという、
うん、2日間でこの屏風を作るという感じなんだと思います、はい、1人お一人様$150、
はい、
学生か友の会メンバーの方は$125の費用がかかります、は
い、材料費お昼ご飯込みです。
お昼ご飯出るんですね、はい、なかなか楽しそうですけれども予約問い合わせなどはジャパンハウスまでお願いします。ジャパンハウス電話番号は217-244-9934、 ジャパンハウスまで電話してください。
屏風を作るってあんまり日本でもそういう教室って少ないような気がしますけど、玉木さんしたことありますか？
いえいえ全くないので、私もお知らせを聞いて、あ、屏風なんですね、うん、佐藤先生多才ですねとやっぱり思います、うん、この方いろいろとされるので、まあびっくりはしないんですけれどもね、あの書道から、うん、去年はあの何でしたっけ、歌舞伎の舞台の演出もされましたし、うん、お茶の先生でもあられるし、華道もあの師範でいらっしゃいますし、もう全ての日本文化芸能において、うん、網羅されている方ですね。
小さな屏風だったら、うん、あのアメリカのお家でもいろんなデコレーションとか、うん、ちょっといろんな風に応用できそうで、
あ、そうそう、あの、うん、Facebook のイメージ画像が、あの、うん、なんて言っていいのかな、ちょっと出窓というか、ちっちゃい窓の縁のところにポンって置いて、うん、その前にあの小さい置物を飾ったり、うん、生け花を飾ったりというようなあの背景にもなるし、まあ、そこに絵を描くもいいし、そのハガキをポンとつけるのもいいしというような、
うん
うん、インテリアになるのかな、うん
うん、
まだ見たことないんですけどね私想像で言ってみました
いろんな、なんか基本を習ったら自分でアレンジできそうな、はい、夏休みの間にちょっと楽しい時間を過ごせればいいですね、うん、
はい、
うん、
貴重な機会なのでぜひぜひお申し込みください。
じゃあ、イベント情報はそんな感じですか？
はい、今週は以上ですね、
うん、6月は野外コンサートの季節なんですね、うん、なんか羨ましい、本当に羨ましいはい、じゃあ次の曲に行きたいと思います。次の曲はラストジェントルメンのダボロジーっていう発音なの。トムソン、 How do you pronounce the title of the music? おトムソン急に私が振ってしまったのでびっくりしてますけど、うん、How do you pronounce?
Lavology.
Lavology. I never listened.
It's not a real word.
Oh, oh. You made.
はい、
Love ってオロジーだから恋愛学みたいな意味なんじゃないかと勝手に今思ったんですけど、違うんですかね。
まずじゃあ聞いてみましょう。このラストジェントルマンっていうのは1980年代にイリノイのシャンペーンで結成されているバンドで、90年代初めまで活動していました。でこのラストジェントルマンの、ドラマーだったのドラマ、トムさんがラストジェントルマンのドラマを、やっていて、という曲なので、今日はちょっとかけてみたいと思います。ラストジェントルマンラボロジー、トムさんミュージックトゥープリーズ。